新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の12日水曜日です。今日のニュースいきましょう。シタデルセキュリティーズ、暗号資産 VC パラダイムやセコイアから 11.5 億ドル調達。クラーケンジャパン、 OMG、 リンク、 BAT を取り扱い開始。リンクスダオがインドアゴルフ施設ファイブアイロンゴルフと提携、 NFT 保有者にインセンティブ。NFT マーケットプレイス、ルックスレア稼働、オープンシーへヴァンパイアアタック。FTX、NFT マーケットプレイス、ルックスレア、ルックス上場。アメリカコインベースプロ、ゴールドフィンチプロトコル、上場へ。バイナンス、ブロックチェーンゲーム、リーグオブキングダムのトークン IEO へ。バイナンス、ポルカドットパラチェーンのムーンビーム上場。クラーケングローバル、ポルカドットパラチェーンのムーンビーム上場。イタリアセリエ A、チリーズ、ソシオス .com と提携。ヘネシー、ブランデー限定ボトルと紐付けた NFT 販売。フェルハッシュ、3.1 億円の資金調達、再エネ活用のマイニングに向け。サイアム商業銀行グループの SCB10X、SBI シンガポール子会社へ出資。
一つ目のニュースいきます。世界有数のマーケットメーカーであるシタデルセキュリティーズが、ベンチャーキャピタルのセコイアと暗号資産 VC のパラダイムから約1320億円の資金調達を行ったことが1月11日に分かったというニュースです。企業評価額は約 2.5 兆円となりました。今回の調達ラウンドはセコイアが主導しました。またセコイアのパートナーであるアルフレッド・リン氏がシタデルセキュリティーズの取締役に就任する予定です。現在シタデルセキュリティーズは機関投資家向けビジネスでは世界最大の政府系ファンドや中央銀行を含む1600以上の顧客にサービスを提供しています。またシタデルセキュリティーズは株式、債券、その他の資産などアメリカにおける全取引の 30% 近くを取り扱うグローバルマーケットメイキングのリーダー企業となっており、最大の顧客はロビンフッドのようです。シタデルセキュリティーズの会長やセコイアのパートナー、パラダイムの共同創業者兼マネージングパートナーのコメントは記事にてご確認ください。ちなみにシタデルの会長であるケン・グリフィン氏はアメリカ憲法購入プロジェクトのコンスティチューションダオを競り負かしたことでも話題になりました。続いてニュースいきます。実際のゴルフコースやクラブの制作に NFT を活用し資金提供を行う DAO であるリンクス DAO がアメリカで都市型インドアゴルフ体験施設を運営するファイブアイアンゴルフと提携したことが1月11日に分かったというニュースです。1月初旬にリンクス DAO は2種類の NFT を完売させ、プロジェクトの運営資金として約12億円を調達しました。2種類の NFT の名称はグローバルメンバーシップとレイシュアメンバーシップです。そしてリンクス DAO は実際のゴルフ場を購入するためにさらなる調達を計画しており、2022年早期にガバナンストークンリンクスのローンチも予定しているといいます。ちなみにリンクス DAO はマイク・デューダス氏らが創業者です。マイク・デューダス氏はアメリカのブロックチェーン暗号資産専門メディアブロックの創業者で、現在はパクソスに所属します。また NBA 選手のステフィン・カリー氏が11日にリンクス DAO の NFT を購入したことでも話題です。今回の5アイアンゴルフとの提携によってリン Linux DAO の NFT 保有者は、5アイアンゴルフのレンタル、レッスン、飲食、フィッティングサービスを割引価格で利用できるようになると発表されています。また NFT 所有者は特定のゴルフランドを無料で参加できるようになるとのことです。Linux DAO の共同設立者であるジム・デイリー氏は次のようにコメントをしています。これは私たちが NFT 保有者に提供する現実のサービスであるだけでなく、あらゆる NFT 保有者に現実のサービスを提供する初めてのパートナーシップの一つです。私たちはゴルフコミュニティにできるだけ多くの具体的な価値を提供することに専念しています。ファイブアイアンゴルフの CEO 兼共同設立者であるジャレット・ソロモン氏は次のようにコメントをしています。リンクスダオのような先進的で革新的なゴルフ会社と提携できることを嬉しく思っています。ファイブアイアンゴルフは利便性と包括性の上に成り立っているため、彼らのデジタルコミュニティが私たちのリアルな体験を楽しめるようにするためのパートナーシップを構築することは当然のことでした。続いてニュースいきます。国内暗号資産取引所のクラーケンジャパンが OMC ベーシックアテンショントークチェーンリンクの取扱いを1月12日に開始したというニュースです。この3銘柄はクラーケンジャパンの取引所販売所、そして日本円アメリカドルユーロ建て取引での利用が可能です。これまでクラーケンジャパンはビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュを取り扱っており、今回新たに3銘柄加わったことで合計8銘柄の取引が可能となりました。新しい経済編集部はクラーケンジャパンの代表の千野氏へ取材をしました。3通貨の選定理由について、クラーケンでは各国の規制を遵守しながら全世界で可能な限り同一のプロダクトとサービスを提供するプロダクトパリティを目指しています。今回取り扱いを開始した3つの銘柄はこうした戦略に基づく日本での最初の一歩として位置づけています。現在クラーケングローバルでは90種類以上の仮想通貨を取り扱っておりますので、今後もスピーディーに銘柄の追加を行ってまいります。今後の上場方針について、日本市場でのニーズや規制動向にもよりますが、クラーケンジャパンでは NFT やステーキング関連の仮想通貨を中心に取扱い銘柄の拡大を行っていきます。続いてニュースいきます。 NFT マーケットプレイスのルックスレイヤーが1月10日に正式稼働したというニュースです。ルックスレイヤーはコミュニティドリブンでマーケットプレイスを運営することを特徴としており、具体的にユーザーの要望をもとに新機能を開発する方針を発表しています。大手マーケットプレイスのオープンシーのように、イーサリアムブロックチェーン上のすべての NFT コレクションをインデックス化し取引できるプラットフォームです。なおルックスレイヤーのマーケットプレイスの手数料は 2% であり、オープンシーの 2.5% より 0.5% 安い設定になっています。なおこのルックスレイヤーはゾットとガッツと名乗る匿名の2名のエンジニアが共同創業者になっており、公式サイトによるとその他エンジニアやデザイナーなど合計11名のチームで運営されているようです。またルックスレイヤーは独自トークンルックスを発行しており、トークンのエアドロップ対象者への無償配布も実施しています。ルックスがエアドロップされるのは2021年6月16日から2021年12月16日の間にオープンシーで3イーサ以上取引したユーザーです。対象ユーザーはルックスレイヤーにウォレットを接続し申請手順を取ることでルックスが獲得できます。なお今回のルックスレイヤーのようなあるユーザーの多いサービスのコピーを作成し、そのコピー元の実績をもとにトークンやインセンティブを提供し、ユーザーや流動性を吸い取ろうとする手法をバンパイアアタックと呼びます。これまでディファイ領域ではユニスワップへの寿司スワップなど多数のバンパイアアタックが実施されており、先日 NFT 関連でもインフィニティがオープンシーへのバンパイアアタックを実施していました。基本ソースコードやトランザクションがオープンになっている Web3 プロジェクトならではの手法です。ルックスレアの公式サイトではオープンシーが先日 IPO を示唆したことに関する皮肉的なコメントも掲載されており、彼らがより分散化したコミュニティ主導の NFT マーケットプレイスを目指していることが伺えます。なおルックスレアのトークンルックスはユニスワップなど複数の DEX で取引可能で、また暗号資産取引所フォービグローバルのパイオニアゾーンでの取り扱いも10日に開始されたばかりです。
続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産ルックスレアルックスが上場したことが1月12日分かりました。また DEX 分散型取引所パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークンパープとの先物ペア取引も開始される予定です。 FTX での暗号資産上場は1月7日に取引開始したコンスティテューション DAO ピープルに続くものとなります。 FTX でのルックスの取り扱いは1月11日の16時世界協定時より開始されており、取引ペアはルックス USD となっています。ルックスレイヤーはコミュニティドリブンでマーケットプレイスを運営することを特徴としているプロジェクトです。そして大手マーケットプレイスのオープンシーのようにイーサリアムブロックチェーン上のすべての NFT コレクションをインデックス化し取引できるプラットフォームとされており、1月10日より正式稼働しています。現在ルックスはホビグローバルやゲート、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3 といった分散型取引所で取り扱われています。 続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて新たに暗号資産ゴールドフィンチプロトコル GFI を上場することが1月12日分かりました。なお同日 MEXC グローバルでも GFI の上場を発表しています。コインベースの発表によると GFI は流動性条件が満たされ次第1月12日に取引が開始される予定となっています。またアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するということです。日本は対象外です。 GFI との取引ペアは GFI USD GFI USDT および GFI EUR となるということです。なおコインベースプロで上場した暗号資産は数日中にコインベース .com 販売所でも取り扱いが開始される流れとなっているため、今回上場となった GFI もその対象となると思われます。ゴールドフィンチプロトコルは無担保でビジネスローンを提供するイーサリアム基盤の分散型クレジットプロトコルです。ネイティブトークンの GFI はプロトコルに関する投票やステーキング、ガバナンストークンとして利用がされます。なお GFI は暗号資産取引所の MEXC グローバルのほか、ユニスワップ V3、ドードーなどの分散型取引所でも取り扱われています。なお記事執筆時点での時価総額は約67億円となっています。コインベースプロでの暗号資産上場は12月14日に取引が開始したディセントラライズドソーシャル以来となり、今年に入り初の上場発表となりました。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがブロックチェーンゲームのリーグオブキングダムのトークンロカの IEO イニシャルエクスチェンジオファリングを行うことが1月11日分かりました。リーグオブキングダムはブロックチェーンゲーム開発会社である NOD ゲームスが開発した多人数参加型のオンライン戦略ゲームです。ゲームの土地はすべて NFT で構成されており、またトークン化可能な資源やスキンなどその他多くのゲーム内資産があります。なおリーグオブキングダムは日本版としてリーグオブキングダム4ラインブロックチェーンとして LINE よりリリースもされています。またトークンの発行にはバイナンスの IEO プラットフォームバイナンスローンチパッドの仕組みが利用されています。このプラットフォームによってユーザーが獲得するトークン数はトークンセールに参加しているすべてのユーザーがコミットしたバイナンスコインの合計に対して自身がコミットした BNB バイナンスコインの比率によって決まることになっています。発表によるとロカの総供給量は5億ロカで、トークン価格は1ロカイコール 0.16 米ドルとなっています。ロカトークンセールは世界協定時にて1月12日0時から1月20日0時までの8日間で行われ、最終的に20日の10時にトークンが付与される予定となっています。なおバイナンスローンチパッドでのトークンにはバイナンス独自ブロックチェーンであるバイナンススマートチェーンのネイティブトークンである BEP20 規格が利用されます。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産ムーンビームグリマーが上場したことが1月11日分かりました。今週バイナンス .com は1月10日にアルケミーペイとイミュータブル X の上場を発表したばかりです。今回の発表によるとグリマーは1月11日16時世界協定時より取引が開始される予定で、取引ペアについてはグリマー BTC、グリマー BUSD、グリマー USDT となっています。なお入金については1月11日10時より開始され、引き出しについては1月12日15時より開始されます。ムーンビームネットワークは異なるブロックチェーンを接続し、総合運用性を提供するブロックチェーンプロジェクトポルカドットのパラチェーンオークションで接続枠を2番目に獲得したプロジェクトです。ポルカドットの実験的ネットワークである草間に接続した同じくムーンビームの実験的ネットワークムーンリバーは昨年2021年11月にバイナンスへ上場しています。続いてのニュースもムーンビーム上場のニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産ムーンビームグリマーの上場を1月11日に発表しました。クラーケングローバルでは1月7日に草間パラチェーンの金継ぎを上場したばかりです。クラーケンでのグリマーの取引と入金はすでに開始されています。取引ペアは USD とユーロとなっています。なおグリマーはクラーケン販売所およびクラーケンターミナル取引所にてサポートされます。先物取引と証拠金取引については対象外となっています。アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引できないということです。ムーンビームはポルカドットネットワーク上の開発者に EVM、イーサリアムバーチャルマシン機能を提供することで、イーサリアムとの互換性を提供しています。グリマーはムーンビームのネイティブトークンとなります。大手暗号資産取引所であるバイナンスでも11日にグリマーが上場しています。その他、ゲートや MEXC、クーコインなどでもグリマーは取引がされています。なお現在のグリマーの時価総額は約850億円となっています。クラーケングローバルは昨年2021年8月にポルカドットの実験的ネットワークである草間に接続した同じくムーンビームの実験的ネットワークムーンリバーを上場しています。 続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが新たにイタリアプロサッカーリーグセリエ A と提携することが1月11日に分かりました。なおチリーズがプロサッカーリーグと提携するのは昨年9月に提携を発表したスペインプロサッカーリーグラリーガに続き2例目となります。ソシオス .com はチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。それによりスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。発表によると今回の提携によりセリエ A のファンに新たなエンゲージメントの機会を提供していく予定と説明されていますが、ファントークンの発行についてなど今までのプロスポーツチームの提携との違いや詳細については触れられていません。なおチリーズはセリエ A 加盟クラブ全20チーム中 AS ローマ、ユベントス、AC ミラン、インテル、ボローニャ、ナポリの6チームと提携しており、ソシオス .com で公式ファントークンを発行しています。セリエ A はチリーズとの提携の他にも暗号資産取引所決済サービスを提供するクリプト .com とのパートナーシップ契約の締結を昨年5月に発表しています。この提携は5月に開催されたカップ戦コッパイタリアの決勝アトランタ対ユベントスの試合のスポンサーとなっており、開催記念に公式トロフィーや試合のハイライトなどを含む特別な NFT コレクションを発行するものでした。続いてのニュースいきます。モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン傘下のフランスコニャックハウスであるヘネシー社がヘネシーの限定ボトルと紐付けた NFT を販売することが分かりました。高級酒の NFT を取り扱うブロックバーのプラットフォームにて1月12日23時半日本時間より抽選の上販売されます。ブロックバーでは物理的なボトルと紐付けた NFT が販売され、ユーザーは NFT によってボトルの所有権を持つことができ、高級酒の売買が可能です。なおそれらのボトルはブロックバーが温度管理され保険をかけたシンガポールの倉庫にて管理を行っています。これによりボトルの所有者は保管状況や配送環境などを気にせず安全に資産を守りながら取引できるといいます。また物理的なボトルは NFT と交換することで実際に手元に発送することも可能ですが、その場合 NFT はバーンされる仕組みとなっています。なお NFT はイーサリアムネットワーク上で発行されるものとなります。今回ヘネシー社がブロックバーで販売するのは2017年に250点限定で販売したヘネシー8のナンバー1とナンバー250の2本のボトルのセットです。価格は 69.66 イーサ、本日の価格で約2600万円で販売される予定で、米ドルでも購入ができるということです。なお購入希望者は販売開始時間に開設されるサイトにアクセスし抽選に参加する必要があります。サイトアクセスの条件としてデジタルウォレットに1イーサを保有していなければならないということです。ブランデーの一種であるコニャックはフランスで生産されており、その 99% 以上が輸出され、販売が行われています。そのため多くの仲介業者やサプライチェーンなどが関わっているため、製品の管理が難しく、偽物が出回る機会も多いといいます。ブロックバーではボトルを自社保管し、NFT と紐付けることで偽造にも対処し、かつ情報の申請性を保証し、安全な取引を提供しているということです。続いてのニュースいきます。フェルハッシュがシードラウンドで総額3億1000万円の資金調達を実施したことを1月12日発表しました。同社は元 D カレットの暗号資産事業グループヘッド、今野克也氏が昨年3月に立ち上げたビットコインマイニング事業を行う企業です。今回同社はヘッドラインアジア、旧インフィニティベンチャーズが運営するローンチパッドファンド、ザ・シード、および複数のエンジェル投資家より出資を受けたということです。発表によると今回調達した資金にて再生可能エネルギーを活用したビットコインマイニング案件の蘇生とクラウドマイニング事業へ参入するということです。クラウドマイニング事業参入により個人投資家へのビットコインマイニング投資の裾野を拡大するということです。フェルハッシュの代表取締役である今野克也氏はマイニングについて、マイニング投資はすでにスケール勝負の世界です。加えて最先端のマイニングマシン購入、運用の難易度は非常に高く、一般の個人投資家が参入することは困難と言えます。しかしながら日本国内で個人が保有する現預金残高は1000兆円を超えており、非常に大きい投資余地が残っています。とリリースにて説明をしています。続いてのニュースいきます。タイの大手銀行であるサイアム商業銀行の子会社 SCB10X がシンガポールの SBI デジタルマーケッツへ出資したことが分かりました。SCB10X は東南アジアにおけるフィンテックやブロックチェーン、分散型金融、DeFi を含む分野における新事業を拡大を目指し、戦略的投資や提携を行うベンチャーキャピタルです。同社は昨年2月、ブロックチェーン、DeFi、デジタルアセット領域に特化した約50億円規模のファンドを新たに設立しています。なおこのファンド は世界中のアーリーステージとグロースステージのスタートアップ、特に DeFi のためのブロックチェーンインフラとデジタルアセットの有望なスタートアップに投資し、将来のデジタル金融システムに対応できるようにしていく狙いがあると発表されています。また SBI デジタルマーケッツは SBI グループの SBI デジタルアセットホールディングス株式会社の子会社で、東南アジアの機関投資家向けにデジタルアセットソリューションを駆使した金融サービスを提供すべく2020年に設立されました。発表によると、今後 SBI デジタルマーケッツはシンガポール金融管理局からの必要認可を取得した後、機関投資家向けに債券や株式、オルタナティブ商品の発行流通関連事業のアドバイザリー業務やカストディ業務などのサービスを提供していく予定としています。なお、新しい経済編集部が SBI デジタルアセットホールディングスへ出資額についての確認を取ったところ、今回の出資に関しては金額の公表はいたしておりません、今後もその予定はございませんと回答がありました。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツをさせていただいております。新しい経済の第2企画、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅。今回はなぜ取引は改ざんされない、サトシとビットコイン最初の受け取り人のやり取りです。この企画はビットコインを発明し、未だその正体が分かっていないサトシ・ナカモト、そのサトシが残した約2年間の文章を小宮治氏の解説とともに紹介する連載となっています。今回はその第6回目です。こちらサイトに上がっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。